新地イーフォメーション、
サンダフルサンダ、来てみてよってサンダの魅力一押し情報の時間です。三田市は観光施設の充実や地域ブランドの育成、また新たな観光資源の掘り起こしなど、積極的な PR、そして情報発信に取り組んでいます。この時間は魅力的な人、グループの活動、味覚、行事などを紹介して、三田の魅力と元気をお届けしていきます。今日は三田市町のブランド観光課から広瀬優子さんをお迎えしてお話をいただきます。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。はい。3月も残り1週間ということで。
そうですね。いつの間にかそうなってしまいましたね。
はい、早いですよね。暖かくもなってきて、まあ、いよいよ桜の季節もすぐそこと、
はい。そうですね。大阪は確か開花宣言しましたね。
そうなんですね。三段の桜もちょっとつぼみがだんだんピンク色っぽく
そうです
なってきて、はい、ということで本日は三段の桜についてご紹介したいと思います、
はい、楽しみにしておりました。そしてこう桜が咲く時期といいましたら、ね、まずは卒業式というまた移動もあったりで別れ、はいはい、それからまた次は入学式など入社式など新しい出会いもあって、いろんな思い出やっぱり蘇りますね。
そうですね、桜の季節はまあ他にも新たな門出でしたり、うん、はい、桜が散るのを見て、昔を懐かしんだりと、なんかこう一人一人に、はい、桜にまつわる思い出があるのではないかなと思っています。
確かにそうですね、はい、満開の桜綺麗だなと思ったり、また散り際に風情を、ね、感じたり、はい、本当それからまた花が散った後また来年も見られたらいいなといつも思ってますけども、それぞれの、ね、心の中に桜の思い出記憶がありますよね。
はい、まさにその通りだと思います。桜は、一人一人の物語として、うん、私たちの心に寄り添ってくれているのではないかなと思います。三田市ではですね、地域のこうした大切な資産ともいえる三田の桜を、はい、これからも育み守っていくためのプロジェクト、はい、三田桜物語というのがこの4月から始まります。
そうなんですか、三田桜物語。
はい、
じゃあこれは具体的にどのようなプロジェクトなのか教えていただけますか。
はい、三田桜物語は、はい、今ある桜を枯れないように守りつつ、はい、また里山に生えている山桜という桜の種から苗を育てて、はい、桜が咲き誇る三田の景観を次世代につないでいくというプロジェクトです。はい、また桜の咲く時期には魅力あるイベントでこのプロジェクトを盛り上げていきます。
あ、そうですか、後世に伝えていくためのプロジェクトということですね。はい、三田の桜といえばやっぱりすぐに思い浮かべるのが向こう側の桜包み回廊、はい、この桜並木を、ね、思い出しますけれども、はい、これは向こう側の桜並木が主な取り組みなんでしょうか。
そうですね、この取り組みは皆さん の心に残る三田の桜すべてが対象となっています。なので、はいはい、向こう側の桜並木ももちろんなんですけれども、例えば三田には里山の桜でしたり、あと公園の桜、あとそれぞれのお庭の桜など、はい、いろんな桜があると思います。そのどれもが三田桜物語の大切な桜というコンセプトです。
あ、そうなんですね、はい、じゃあここにある桜の思い出の数だけ守って伝えていくってことがあるわけですね。
はい、そうですね、はい、
この三田桜物語プロジェクト始まったのはやっぱなんかきっかけがあったんでしょうか。
はい、ございます。向こう側の桜や里山の山桜を、うん、多くの方に守ってほしいという願いから始まりました。
はい、
で向こう側桜包み回廊は、約30年前に、兵庫県の事業の一つとしてスタートしたんですけれども、
そうだったんですね。はい、
1本目の桜が植えられてから、30年余り、はい、三田の春を彩ってきてくれました。ですが、桜も植物なので、健康寿命というものがありまして。
そうなんですね。
はい、それは約60年と言われています。
意外と短いですね。
そうなんです、ね、木だとなんか屋久杉とかだと樹齢何千年とかっていうのは桜は短くて、
60年ですか。は
い、でそれも健康に育って60年なので、はい、なんかこのまま何もせずに、ほっと 放っておいてしまうと60年もせずに枯れてしまう恐れもあります、
うん、そうなんですね、はい、
でまた里山に咲く山桜も、これまで多くの方々の日常の手入れが あってからこそ咲き続けてきたという経緯があります、はい、なので桜の命は永遠ではないんですけれども、皆さんの桜を守りたいという思いが形になれば受け継いでいくことができるのだと知っていただきたいです。
あ、そうなんですね、
はい、
この綺麗な桜を見られるのも守ってきてくださった方々のおかげだということですね。
そうなんです。で例えば、はい、フラワータウン の、藤ヶ丘の方ではですね、はい、有志の皆さんが、桜の枯れた枝の切断をしたり、はい、あと肥料をあげたりなど弱った桜の治療活動が行われています。
そうだったんですか。もうすでに活動は始まってるんですね。
そうですね。この三田桜物語については、来月の広報三田4月号でも掲載予定です、
はい
はい、でまた市役所や市民センターなどにこの三田桜物語で紹介したパンフレットを置く予定ですので、ぜひお手に取ってご覧ください、
はい、ありがとうございます。先ほどちょっとねまだすり上げる前のこそっと見させていただきました、はい、いろんな三田のこの桜スポット紹介してそれぞれのお住まいの地域を見つけるのが楽しいと思いますが、やっぱり三田のあちらこちらで桜が守られてきたんだなという感じを受けますね。
そうなんですよね。でこの三田桜物語なんですけれども、4月の3日の日曜日にですね、はい、里の根ホールの、東側広場にて、三田桜物語キッコエフイベントというのを実施します、はい、でこれは音楽ライブですとか、記念式典として、はい、OSK 日本歌劇団のスターの皆さんと、はい、森市長による三田桜物語の、開始宣言を予定しています。
そうなんですか、
はい、
OSK 日本歌劇団と言いましたら宝塚歌劇団それから松竹歌劇団などと並ぶ少女歌劇団ですよね。
そうなんです、はい、OSK 日本歌劇団の、テーマ曲が、桜咲く国という桜にちなんだ曲なんですけれども、はい、この曲をですね何度キックオフイベントで披露していただけることになりました、
ということはスターの皆さんが歌ってくださるんですか。
そうなんです。
うわ、これは華やかなステージになりそうですね。
そうですね。天気が良ければ、屋外ステージを予定してますので、はい、向こう側の桜を鑑賞しながらスターの皆さんの素敵なお歌もお楽しみいただけます、
そうなんですね。キックオフイベントの日程ではもう少し詳しく教えてください。
はい、三田桜物語キックオフイベントは、はい、4月3日の日曜日、はい、里の根ホール東側広場にて行います。午前と午後の2部制で、はい、午前はオープニングイベント、午後は開始宣言の式典です。はい、でオープニングイベントは午前10時より、向こう側の桜並木を歩くノルディックウォーキングというのがあるんですけれども、
そうなんですね、
はい、ただちょっとこれはですねちょっと事前お申し込み制となってまして、ちょっとお申し込み期日が過ぎてしまってるんですが、
そうですか。ノルディックウォーキングはもうすでにお申し込みは終わってる。
そうなんですよ、
はい、
はい、まあ、ですがその後の、午前11時頃からの、はい、ストリートライブというのは自由にご観覧いただけますので、はいはい、ぜひご覧ください。はい、でそして午後なんですけれども、午後1時30分から、OSK 日本歌劇団と、森市長による開始宣言の式典を行います、OSK 日本歌劇団のステージは、ご覧館は自由なんですけれども、
はい、
座席の方が先着50名の方のみとなっておりますので、座ってご覧になりたい方は、
はい、
はい、お昼12時頃から、整理券を配布するので、はい、そちらをご利用ください、
はい
はい、でまたもし雨が降ってしまった場合、
そうですね、気になりますね、
はですね、ちょっとプログラムが変更になりますので、
はい、
詳しくは、三田市ホームページをご確認いただければと思います。
はい、分かりました、はい、オープニングイベントそれから記念式典どちらも楽しみですね、
はい、
4月3日の日曜日の予定を今詳しく伺いました。ではその他のイベントはございますか。
はい、三田市観光協会主催の三田桜まつり2022です。
あ、はい
はい、これはですね4月2日の土曜日にメイン会場である、はい、これも里の根ホールなんですけれども、駐車場 で、行いまして、はい、でサブ会場が、4月1日から3日に新三田駅周辺で実施される
2箇所ですね。
あ、そうなんです、はいはい、この春盛りだくさんのイベントとなっております、はいはい、でまず先にちょっとサブ会場のご説明なんですが、はい、サブ会場の新三田駅周辺では、大学生などの若者が企画するイベントが実施されています。
そうなんですか、
はい、でメイン会場の里の根ホール、これは4月2日の土曜日なんですが、はい、出店やステージ、あとハンドメイド作品の工房市も同時開催される、はい、魅力いっぱいの内容です、はい、メイン会場は7月2日土曜日の1日限りなんですけれども、うん、お昼の11時ごろから、はい、夜の8時まで実施していますので、夜桜もお楽しみいただけます。
そうなんですね、はい、今お伺いしたイベントも素敵ですね。そして、はい、夜桜といえば今年も向こう側のプロムナードありますか。
はい、ございます、4月1日金曜日から、7日の木曜日まで、向こう側桜と明かりのプロムナードが実施されます。里の根ホールの裏側の桜並木をピンク色のぼんぼりや、はい、イルミネーションでライトアップする予定です。点灯時間は午後6時から午後9時までとなっています。三段桜祭り2022と、向こう側のプロムナードの詳細はぜひ観光協会のホームページをご覧いただければと思います。
はい、ありがとうございます。今ご紹介あったイルミネーションなどもあるということで、写真映えのスポットになりますね。
はい、そうですね、ぜひたくさん桜の写真を撮っていただければなと思います。でただいま三田市の方では、桜の写真を募集したインスタグラムキャンペーンというのを実施中です。
そうなんですね、
はい、今年の去年もやったキャンペーンなんですけど、今年のテーマは私の桜開花宣言というものでして、はい、普段は満開の桜の写真を撮る方が多いかなと思うんですが、このキャンペーンでは、はい、つぼみの桜ですとか、はい、三分咲きの桜で、満開が終わった後の散りかけの桜など、
はい
はい、桜のさまざまな表情を募集しています。で入選された方には記念品のプレゼントもご用意しておりますので、はい、ふるってご投稿ください、はい、キャンペーンの詳細は三田市ホームページか三田市公式インスタグラムをご確認いただければと思います。
はい、ありがとうございます。三田各地の桜の投稿いろいろ集まるといいですね、はい、じゃあその他桜のエピソードも募集されていると伺いましたけど、
はい、そうなんです。三田市役所1階ロビーと、あと里の根ホールの1階ロビーに桜の木の形をしたメッセージボードを設置しています、うん、はい、皆さんの思い出の桜でしたり、三田の桜への願いなどを花びらの形をしたメッセージカードにぜひお寄せください、はい、で皆さんのメッセージ、花びらのメッセージが集まれば集まるほど、その桜の木が満開になっていくという仕掛けになっていますの で、はい、市役所や里の根ホールのお近くにお越しの際はぜひお立ち寄りいただければと思います、
はい、三田の桜がこれからもまだまだ本当末永く咲いていってほしいですね、はい、三田桜物語、それから桜イベントの数々、ぜひ皆さんもチェックしていただきたいと思います。三田市のホームページか三田市公式インスタグラムご確認くださいということでした。今日は桜の話題、本当春らしい話題をいただきました。三田市町のブランド観光課、広瀬優子さんをお迎えしてのお話でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
三田フルサンダ、来てみてよって三田の魅力一押し情報、この時間は旬の観光に関する話題、三田の魅力と元気をご紹介してまいりました。次は4月28日の木曜日午後4時5分からお送りする予定です。次回もぜひお聞きください。